インカクスラッシュジョンドー。はい、本日も始まりました。インカクスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれ油断インカク、またの名前をニート社作家ジョンドーがですね、こういろいろね、なんやかんやとわーわーわーわーやっていくような、そんなラジオでございますよね。今日はですね、おとといかな、二日前か三日前ぐらいにちょろっとだけ紹介したドゥードゥルゴッドという、フリーのフラッシュゲームですね。それをちょっと、まあ軽くプレイしていこうと思っております。ドゥードゥルゴッド、スペルはですね、D-O-O-D-L-E で、まあゴッドと、G-O-D でドゥードゥルゴッドですね。それでまあ、ググってもらえると多分一番上に来ると思います。まあ、直訳すると、何ですかね、その、いたずら書きの神様みたいな、いたずら書きをしてる神様みたいな、そんなニュアンスなんですかね。で、まあ、ロードが始まると、スタートという文字が出てきますので、そこをクリックして、まあ、始めると。では、早速、プレイしていきましょう。あ、このゲームはですね、まあ、そのフリーのフラッシュゲームなんですけど、その本体というかメインは、スマホのアプリでして、もう多分もう安いやつだと思うんですけど、でも、それの、まあ、お試し版というか、それのまあ、パソコンの無料版みたいな感じのがこの、フラッシュゲームのドゥードゥルゴッドであるという、ですね。スタートをクリックするといきなりその宣伝から、始まりましたけどね。で、まあ、コンティニュートゥーゲーム、続けていきましょう。beginning there was only doodle god、最初に doodle god だけがあったと。で、doodle god は4つの、基本となるエレメントを作ったと。ね。earth、ね。earth やプラネットを作り、water、seas、oceans を作ったと。ファイヤー、ボルケーノ、アザースタッフ。そして、エアーと。まあ、火、水、土、風の4つの元素を作って、うん。But the world was still vast and, まあ、その、でもなんか足りないぞと。で、ドゥードゥルゴッドは、ひらめきましたと。この、作った4つのエレメント同士を掛け合わせて何か新しいものを作ろうと。それでまあ、ドゥードゥルゴッドはいろんなものを作り始めたと。Wow, there is so much to combine, so much to create. というわけでまあ、ゲームが始まるわけですけども。まあその、何分全部英語なんでね、ニュアンスでしかわかんないですけど。ゲーム自体はね、非常に単純でして、まあさっきのオープニングの説明にもあったように、その、二つのものを組み合わせて新しいものを作る。で、それでどんどんいっぱいものを作っていくというゲームでして、今画面上にね、まあ、その、火、水、土、風の四つのアイコンが映ってます。で、上の方にですね、115分の4とありまして、これは今あるエレメント、元素は、とか、元素というかまあ、なんて言うんですかね、その、素材というか、それが4つあって、最終的に115個作れば、まあ、クリアということですね。で、この火、水、土、風のこのアイコン、この大きなアイコンは、これはグループでして、例えばその火のアイコン、火のグループをクリックすると、その中に、まあ、ファイヤーというエレメントがあるわけです。これ今はその、1個ですけど、これがどんどん作っていくと、この中にどんどん増えていくと。で、例えば、石の大きいアイコンをクリックしますと、まあ、アースというエレメントが出てきます。で、この二つを掛け合わせるとどうなんですか？これ両方をポンポンとクリックするか、片方にドラッグしていけば合成が完了します。はい。というわけで、ラバ、溶岩ですね。溶岩のエレメントが出来上がりました。で、その、 Volcanoes, a one-way earth gives birth to itself. ロバート・グロス。まあ、一個エレメントを作るごとに、格言とか、なんか、ちょっと、小粋なジョークみたいなものが表示されるんですけど、いかんせん、英語なので、よくはわかりません。で、今作った溶岩のエレメントは、炎のグループの中に入ってます。で、炎のグループをクリックすると、さっきまであったファイヤーとラバーの2つが入っていると。で、とりあえずこの、4つのエレメントの組み合わせをとりあえずやっていきましょう。で、じゃあ、ファイヤーとエアーを組み合わせます。はい。エネルギーが生まれましたね。The energy of the mind is the essence of life。エネルギーは、人生のエッセンスだと。よくわかりませんが。で、これね、グループが増えました。今までは火、水、土、風の4グループだったんですが、もう1個、対極図のようなアイコンが出てきまして、この中に先ほどのエネルギーが入ってます。で、まあ、とりあえずは最初の4つのエレメントの組み合わせを試していきます。火と水。アルコールが生まれました。このアルコールは水のエレメントの中に、水グループのエレメントです。じゃあ次はですね、風と水で行きましょうか。風と水。スチーム、蒸気ですね。蒸気が生まれました。made of providing steam, steam power to locomotives. ジョン・エリクソンの言葉ですね。意味はわかりません。で、あとやってないのが、風と土ですね。エアーとアースを組み合わせる。すると、ダストが生まれました。で、あとやってないのが、水と土ですね。これが、スワンプ。湿地帯ですかね。湿地帯が生まれました。で、こうやってもうどんどんやっていくんですが、まあ、中には何も生まれない組み合わせなんかもあるわけですね。例えば、アルコールとダストを組み合わせても何も起きないわけですね。で、こうやってまあ、どんどん、物を増やしていくっていうゲームなんですが、まあ、最終的に、総当たりになってしまうんですけど、ただスマホのアプリのやつは、なんか、ヒントをもらうのに、エネルギーが必要だったり、一回間違えると、エネルギーが減っていったりするっていう、そういう要素もあるんですけど、まあ、これは、総当たりになっちゃいますね。で、ヒントなんですけど、豆電球が、下についてまして、これをクリックすると、二つのグループが出てきて、このグループ同士の組み合わせで何か出るよっていうのを教えてくれる。で、一回クリックすると、30秒間使えなくなるということですね。で、今画面上に、水のグループと水のグループが現れました。ね。同じグループ同士でも物が生まれます。というわけで、じゃあ、アルコール、いろいろ試してみましょうか。水とアルコールを組み合わせる。はい。ウォッカが生まれました。Call me what you like, only give me some vodka.というね。で、まあ、とりあえずバンバンやっていきましょう。エネルギーとファイヤーないと。エネルギーと溶岩もない。エネルギーと風。はい。ストームが生まれました。という感じで、まあ、バンバン、ちょっとまあ、進めていきましょうか。出ない。あ。これはさっきやったやつだ。じゃあ。 火とアルコールで水と、火とアルコールでエネルギーだったと。ね、これは、エネルギーを避けてたんでね。ちょっとね、詰まってきたのでヒントに頼りましょうか。火のグループと水のグループで何か生まれるぞと。まあ、いろいろ試していきましょう。火とアルコールやったから、これかな？水と溶岩でできそうですね。はい。水と溶岩から、ストーンとスチームが生まれました。こんな風に1個の組み合わせで2つものが生まれるときもあります。で、ストーンは、まあ、アースのグループに入ります。じゃあ、この新しくできたストーンをいろいろやってみましょう。はい。ストーンにファイヤーでメタル。金属ですね。金属が生まれました。で、こうやって、なんか新しいものが生まれたらね、それに今までのものをどんどん組み合わせていくと、いろいろ出ますからね。はい。エネルギーとメタルで、電気が生まれました。エレクトリカル。ね。はい。風と石で砂。サンドが生まれましたと。で、そのサンドと火で、ガラス。ね、まあ、こんな風にどんどん普通にその物質、あれを作るにはどうするんだろうみたいな、まあ、科学的な組み合わせが今続いてますよね。ゲームが続いていくと、そうではない組み合わせもどんどん出てきたりします。まあ、例えばですね、最終的にこれ人間とかも思われるんですけど、人間にたどり着くには、いくつか方法があるんですね。で、普通に水の中に微生物が生まれて、どんどんそれを進化させてって哺乳類が生まれて人間にしていくという道があるんですけど、土くれに命を与えてゴーレムを作って、ゴーレムに命を与えると人間にするっていうなるっていう、そういう道もあって、これはつまりその聖書の神が自分に似せて人間を作ったっていう、それが元になってこういうのが生まれてるわけで、まあ今まあ17ですね。17なんで、まあまだまだ先は長いですけど、まあとりあえずまあ今日のところはこの辺。あれがね、これはね、途中でもパッて戻っちゃっても勝手にセーブしてくれてるんで、全然続きから始めることができます。で、まあもしお暇があったらやってみてください。そのアプリの方も売ってるんで、もしスマホ持ってる方でちょっと興味が湧いた方はぜひちょっとプレイしてみてください。スマホの方はね、パソコン版より全然、エレメントが多いですから、ちょっとそっちもプレイしてみてください。ドゥードゥルゴッドでした。というわけで、ジョン・ドーですね。ジョン・ドー側にやってまいりましたけど、そうですね。昨日ね、ヒロの、ファンガードもらったんで、ヒロの話しましょうか。ヒロの話ね。僕ね、最初に、始めるときに、キャラクターをあんまり作らないんですね。最初は。サボってるって言ったらそこまでなんですけど、どんどん動かしてって、そこから、このキャラはこういうやつなんだ、みたいなのを、ちょっと、拾っていった方がいいんじゃないかな、みたいな風に思ってまして。まあ、つまりその、なんていうか、最初にこう、がっちり、これはこういうキャラでって決めちゃったら、そのキャラが自分の中にしっかりしていれば、困りはしないんですけど、それがあやふやだと、ちょっと動かし方にとか、ストーリーとキャラクターが剥離してしまって、ちょっと、困ったぞ、みたいな風に、なってしまうんで、僕はあまり作らないようにしてます。だから結局、ヒロはまだ全然出番が少ないんですよね、結局。とりあえず、デュエルは、今のところ全キャラクターが、デュエル部の全キャラクターが1回は経験していて、で、そのデュエルの中で、割とキャラクターが自分でも見えてきてるっていう感じが。例えば、 ケンギチとリョウタロウの先輩コンビは、第2話から登場したんですけど、この時点では、この2人の性格っていうのが全然、ないんですよね。だからもし多分今、この第2話を書き直すとしたら、多分これどっちかがツッコミになると思うんですよ。この、コイントスしたらコインが部屋の外に転がっていったんで、それをどこまで持っていくっていうだけの話なんですけど、多分、それ今書いたら全然違う話になると思うんですね。まあこの時点ではデザインとか、衣装もね、全然決まってないですからね。途中から長い学ランと短い学ランっていうキャラ付けができたんですけど、この時点では、全然、中が、普通の T シャツかカッターかっていう違いしかないんでね。だから、最初にそのキャラクターを決めるときに、例えばトーマだったら、まあ、主人公。で、静香だったら、まあ、主人公の親友ポジ。で、先輩二人やったら、まあ、先輩ぐらいのワードしか決めてないんですよ。で、まあ、多分どっちかがカイザーで、どっちかが吹雪なんだな、ぐらいの。で、どっちがどっちになるかわかんないですけど。でも今のところまあ、ケンイチがカイザーで、リョウが吹雪かな、という感じはしますけど。で、まあ、ヒロがまあ、後輩、まあ、ショタポジだという、ふうに決めて、まあ、決めたのはいいんですけど、まあ、ヒロが全然、連載始まって3年間デュエルをしなかったもんで、まあ出番がなかったんで、いまいち僕の中でもまあキャラがつかめてなかったなっていう感じで。だからでもまあデュエルしたけど、まあ、それでもあんまりまだ掘り下げれてないんでね。まあでもバトルシティが始まったら、どんどんこれから、深まっていくんじゃないかなと、キャラクターがね。そうそう、一番初期のデュエル部ね、最初にまあ遊戯王漫画書こう。で、ニート高校デュエル部さんと、あれや、遊戯王 R が、割と参考になってる部分があって、とりあえずまあ三原神的な何かを、最初に決めて、まあその使い道はって考えようとして、でまあ、三等身というキャラクターを作って、でまあ、アスキーアートをモチーフにした三枚の紙のウリカを作って、でそれでいろいろ考えてたときに、一番初期のストーリーでは、ニート高校と、あと二つの高校があって、それぞれのデュエル部に一枚ずつ等身がある。まあそれは代々先輩から受け継いできたカードで、で、年に一回、それを、かけてっていうか、実際に、移動はないんですけど、まあ、それを持ち寄って、その三つのデュエル部で大会を行うっていう、そういう、で、その中で、まあ、いろいろ、実はその等身のカードっていうのは、いろいろな、すごいカードで、いろいろ事件が起こるっていう話だったんですけど、実は、その時の3つの高校のうち、1つのとこのメインのキャラが、今、デュエルやってる、マドカダイナなんですよ。だから、まあ、元主人公というか、まあ、割と、最初の頃から構想はあったキャラクターですね。マドカって。だから、まあ、もう1個の方の、メインキャラは、みゆきだったんですけど、トーマとみゆきとマドカで、まあ、三人主人公みたいな感じで、やる予定だったのが、まあ、今の形になって。で、まあ、でも、割と書きながら作ってる部分が多いですね、どうしたって。だって、みゆきが初登場したのは第8話ですね。第8話のパイなんですけど、この時点では、みゆきの、 あの裏人格の正体はクレオパトラでした。あのクレオパトラがそのマガタマに入ってるっていう、だからそのちょっとマガタマをキーアイテムっぽく見せているわけですけど、まああのいろいろ書いてるうちにどんどん変わってきてね、まあそのまあ作中で明かされた通り、そのみゆきの中にあるそのサイキック的なパワーが意志を持ったもんが切なだというふうに着地したんで、まああのマガタマに意味はなくなってしまったわけですけど、うん、一応そのあのマガタマはあのリビアンガラスっていうあのエジプトで取れる石で、まあその陶器をなんか荒れしやすいみたいな、そういう裏設定は一応まあストックしておいて、まあ使い道がなかったらまあこのままお蔵入りする感じですね、これは。うん。それでまあね、だからその、デッキも決まってないんですよ。この時点では。刹那のデッキ。刹那のデッキをどうしようかって、だからその、みゆきが魔力カウンター扱いでサイレントマジシャン使うっていうのは決まってたんで、何でしたっけ、レベルモンスターで、魅惑の女王かな、確か。魅惑の女王を使おうかなと思ったけど、その効果見たら意外と使い道に困る効果だったんで、どうしようかなと思いながら書いてるところで、あのコメントですね。あの、グリードバーンがどうこうという、最初の方にもらったコメントですよね、あれは。グリードバーン、あったあった。98番目のコメントで、グリードバーンというものをいただいて、まあ、それでまあ、グリードバーンってなんじゃろ、ほいというふうに思って見てみたら、まあ、その、サイレントマジシャンとなんとなく組ませられるんじゃないかと。そういうまあ軽い気持ちで飛びついてグリードバーンにしたんですけど、まあそのもう自分も相手も傷つけるような強欲っていうキャラクター付けが刹那に生まれたんで、それはもう本当に運命の巡り合わせみたいなもんですね。これは非常にありがたい。あのデーモン使いとかね、あのクラウディアンとかコメントでいただいているものは、あの、出します、それは、バンバン。ですから、その、本当に、あの、出してもらいたいものがあったら、デュエル部の方にコメントしていただければ、全然、それは今からでも、全然ねじ込みますよ、僕は。全然先の話はいくらでも変えれるんでね。だからまあ、あの、そういうコメントもお待ちしてますし、あの、このラジオ自体のコメントも随時募集してます。何でもいいんでね。あの、感想、ラジオの感想とかね、質問ごととか、何でもいいんで。あの、今再生しているそのページの下の方に、あの、コメントの入力フォームがあるんで、そこからコメントしていただければ、まあ、それ見て、まあ、次回の、その次の回の中で、そのコメントについて話していったりとか、そういうこともできるんでね。あの、どうしたって、その、一人で喋ってると限界が来てしまうんで、あの、コメントしていただけると非常にありがたいです。じゃあ、今日はもう、この辺でさよならというわけで、インカクスラッシュジョンドー、本日ここまで。バイナラ。